今日恵みをいただく御言葉は申命記の15章12節から18節までです。申命記15章12節から18節もしあなたの同胞ヘブル人の男あるいは女があなたのところに売られてきて6年間あなたに仕えたなら、7年目にはあなたは彼を自由の身にしてやらなければならない。彼を自由の身にしてやるときは何も持たせずに去らせてはならない。必ずあなたの羊の群れと内場と酒舟の内から取って彼にあてがってやらなければならない。あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない。あなたはエジプトの地で奴隷であったあなたをあなたの神主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ私は今日この戒めをあなたに命じる。そのものがあなたとあなたの家族を愛しあなたのもとにいて幸せなのであなたのところから出て行きたくありませんと言うならあなたは切りを取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となる。女奴隷にも同じようにしなければならない。彼を自由の身にしてやるときには厳しくしてはならない。彼は6年間雇い人の賃金の2倍分あなたに仕えたからである。あなたの神主はあなたのなすすべてのことにおいてあなたを祝福してくださる。アーメン。一言お祈りをします。愛する主よ、私たちがこの世において地上において雇い人雇われ人ということもあります。あるいは奴隷であるような状態、あるいは主人である状態、それもあります。どうか主よ、私たちがこの地上においてその関係の上で正しき立ち位置、また奴隷あるいは雇い人に対してどのようになすべきか、また奴隷あるいは雇い人とは主からどのような保証を得ているのか、主よ今日正しく私たちに教えてください。この語るしもべの唇を清め整え、また体調を整え、思い心を清めてください。聞く一人一人の耳を主を清めて、あなたが語りたいことを主をあなたが存分にお語りください。なすべきことなさぬべきこと、本来あるべき立場、あってはならぬ立場、それをわきまえ知ることができる私たちでありますように。これから一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今回の箇所もですね、特に兄弟姉妹に対して、同胞に対しては、憐れみ深く、共に、その交わりを保ちなさいという命令ですけれども、特にですね、奴隷として、もしあなた方の中に、売られてきた場合は、その、奴隷をこのように扱いなさいと言われております。主は奴隷という、その身分を、認めております。そして保証も与えておられます。特に同胞であるユダヤ人、まあ、皆さんからすれば同じ、主イエスにある兄弟姉妹に対しては、このようにしなさいということが言われております。ヘブル人に対してですね、まあ、奴隷として売られてきた場合は6年間は、奴隷として使えさせても良い、 しかし7年目にはその人を自由の身にしなければならないと定めておられます。これはすでにもう出エジプト記の方で見て学んだんですけども、モーセは特にここでですね、この奴隷という身分に対してはこのように7年目には必ずそういうふうに自由にしてやるばかりでなく、何も持たせずに去らせてはならないと命じております。今日本の労働状況を見ますに、特に若者たち雇用のその状況を見ますに、はっきり言ってこのヘブル人の奴隷以下の待遇です。日本は、ヘブル人ですの奴隷でさえですね、ちゃんとこうした保証があり、ね、6年間は使えさせてよい、ね、朝も昼も夜も、泊まり込みで、働き続けということであるならば、それはもう最低でも6年間です。で7年目にはですね、自由の身にしてやるばかりでなく、何も持たせずに返せてはならないんです。必ずですね、その持ち物、羊や群れ、酒舟の力取って彼にあてがってやるべき分が必ずなくてはならないんです。もう空手のままでですね追い出すということは、これは許されていないんです。今の日本はどうでしょうね。本当に安い給料で、ね、もう6年7年どころかその先もですね、保証がないような状況です。もう若者たちはもう朝から夜遅くまでサービス残業というのも、もう本当によく見るものです。まあ、私もかつてそうでした。私は、まあ、7年以上、まあ、ずっとそんな感じ で勤めてきた会社から、まあ、退職金を、まあ、8年半ぐらい勤めた会社の退職金はですね、まあ、大体25万ぐらいでしたか。まあ、とにかく、ね、それ1ヶ月ぐらいすればなくなってしまうようなお金ですね。とにかく今の日本の状況はそういうふうにですね、若者たちにとってとても厳しいような状況です。どんなに身を粉にして働いても、ね、結婚して子供を産んで家庭を築いて家を買ってとか、そういうのには到底足りないような賃金で長い時間働かされて、で、ね、まだ20代だった頃は何とかなるんですけど、30代40代になってもその状況が改善されないと、もう本当に人生これからどうするんだろう、そのようになってしまうわけですね。主はそれを許しておられません。主は、6年間使えたならば7年目には必ず自由の身にして独り立ちして、ね、家庭とか持てる状況にして、そして、去らせてやらなくてはならないということが定めておられます。でそのようにするならばあなた方は祝福されると、ね、ですから、もしとても有能な奴隷、ね、6年間使えて、で、もう、来年7年目が手放さなくてはならない、もしこの奴隷がいなくなったらどうしよう、そういう心配は無用なんですよ。もしそれ主の見教えの通りに去らせるのであれば、主は必ず祝福してくださるんです。今の日本どうでしょうか。祝福されてないですね。本当に自然災害とか、もう放射能の問題とか、いろいろな災いに次ぐ災いが積み重なってきているのは、それは、まあ、その一つがこの主の見教え、ね、労働条件奴隷以下の状況で若者たちをこき使っている、その、ね、労働者たちのへの本来払うべき賃金未払い状態のまま、その賃金が叫び声を主に向かって上げてるんですよ。若者たちが、ね、神様をしていてそれで主に祈って叫んでるわけではなく、賃金が未払い賃金が主に叫んでるんです。ヤコブ書の5章4節にこう書いてあります。ヤコブ書の5章の4節です。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への未払い賃金が叫び声を上げています。そして 取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています、ね、未払い賃金、労働者たちへの未払い賃金は万軍の主に、主の耳に届いています。この日本の、ね、一体いくつの未払い賃金が、ね、何千万単位できっと主の耳に叫び声を上げているのでしょう、まあ、とにかく日本はそういう労働上の条件だけでなくいろいろな主を怒らせている要素はあるんですけども、まあ、そのうちの一つが、まあ、これですね。その未払い賃金が主に向かって叫び声を上げている。正当な賃金とはね、あの月に、もう、一人暮らしで使ってしまえばもうなくなってしまうような賃金では到底足りないんです。必ずね、妻子を養って家をね、しっかりと買って、そして一家族がしっかりと暮らせるような賃金が本来支払われるべき、値であるんですけども、しかしそれが支払われていない状況なんですね。主はこの奴隷である人は6年間は働かせて7年目には自由の身にしてあげなさい。で、それはなぜか、まあ、15章の15節に書いてあるんですが、あなたはエジプトの地で奴隷であったあなたをあなたの神主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ私は今日この戒めをあなたに命じると、ね、何の言うか、それはエジプトの地でイスラエルの人々は奴隷であったことを覚えていなさいと、そのことを忘れてはならない。エジプトの地で彼らはずっと奴隷状態でした。賃金がずっと未払いのまま400年以上彼らはエジプトで奴隷だったわけです。でも神様はですね、空手でエジプトを去らせたでしょうかね。そうではなかったですね。出エジプトの民はね、むなしでそこを出ることはありませんでした。主はエジプトの人々をイスラエルの民に対して好意を持つようにされて、出ていくときには何も持たせずに出て行ってはならないとあらかじめ言っておられました。出エジプト記の3章の22節を見ますと、女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけすなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。弟子は命じておられました。そう、イスラエルの民はですね、エジプトから剥ぎ取らなくてはならなかったんです。400年以上もの間ね、ただこき使って、ですから神の民はですね、ただやられっぱなしということをあってはならないんです。やられっぱなしではなく、むしろですね、そのような世の勢力に、あるいは悪魔サタンに奴隷としてこき使われていたのであれば、正当にですね、要求するべきなんです。主は、ね、奴隷状態であった人に対しては自由の身にしてやるときは、ね、何も持たせずに去らせてはならないと新明記で命じておられますし、出エジプト記の3章22節でも今お読みしました通り、エジプトから剥ぎ取らなくてはならないと書いてありますし、また先ほど読んだヤコブ書の方でも、ね、未払い賃金は万軍の主に向かって叫び声を上げている。ですから正当な賃金が支払われること、これはもう主の御心であることは確かであり、そしてずっとそれが未払いであった場合は、それを正当にですね、主に叫んで主に求める、またその今まで奴隷としてこき使ってきた主人に対して求めることができるんです。この出エジプト記だけなく創世記にもね、あります。あのヤコブ、そうでしたね、ラバンの下でまず最初は7年間使えて、もう7年間使えて、でさらに6年間ですね使えたんですけども、しかしその主人であるラバンはですね、 ヤコブに何も持たせる気はなかったんですね。初めの7年間はヤコブが妻であるリベカを得るため、もう7年間は、無理やりだったんですけども、ラケルとレアの方です。すいません。初めの7年間ラケル、もう7年間レアのため、でさらに6年間は、このラバンの持ち物を、増やすため、ラバンはヤコブがですね、働くと祝福されるのを見て、だからヤコブを手放したがらなかったんですね。でそれで結局主が介入して、ヤコブに対してもうそこを去って、そのカナンの地に戻りなさいと主の促しがあったから、だからヤコブは戻ったんです。そしてこのヤコブを武装した者たちを、ね、追い散らして、でそれで追わせて、でも主はですね、そのラバンに対して戒められました、ね、主が介入されたんです。このように神の民がいつまでも奴隷状態としてこき使われていいように利用されるというのは、それは主の御心ではありません。皆さんの中にはですね、もしそのような状態であるのであれば、どうぞ主に叫んでください。正当な賃金が支払われ、また正当な扱いが扱われるように、そして主が皆さんを幸いに幸せにしてくださった暁には、皆さんがもし将来ですね、雇い人を雇うような時は、かつてのその苦労、このイスラエルはエジプト、かつてエジプトで奴隷であったことを忘れるなということで、この、必ず奴隷を自由の身にしている時には何も持たせずに去られてはならない、そういうふうに命じられた通り、私たちも、もし事業を起こして雇い人を、雇うようであるならば、しっかりと給料を与えて、その家が家庭が祝福されるように、そのようにしなくてはなりません。賃金が支払えるんだろうかとか、あるいは事業が、ね、これから祝福されるのかどうかわからない今のこの時世、ね、とても厳しい世の中だから賃金は減らそう、ね、そういう心配はないんです。なぜなら、ね、締め切り15章18節に、書いてあるからです。約束があります。彼を自由の身にしてやるときには厳しくしてはならない。彼は6年間雇い人の賃金の2倍分あなたに使えたからである。あなたの神主はあなたのなすすべてのことにおいてあなたを祝福してくださる、ね、このようにするならば、主はあなたのなすすべてのことにおいてあなたを祝福してくださる、書いてあります。ですから雇い人のため、労働者のためにも、ね、十分に惜しむことなく与えるのであれば、主は祝福してくださるんです。実際そうですね、労働者の賃金をカットした企業はますますなんか先細りでもっと厳しい状況になっております。でも労働者の賃金をカットしていない企業はですね、結構もっとですね、祝福されてるんですね。御心にかなったことだからです。ただしですね、奴隷がその主人の家を去りたくないという意思表示をする場合についても、今日の箇所に書いてありました。16節と17節ですね。その者があなたとあなたの家族を愛し、あなたのもとにいて幸せなので、あなたのところから出て行きたくありませんと言うなら、あなたは切りを取って彼の耳を戸に差し通しなさい。彼はいつまでもあなたの奴隷となり、女奴隷にも同じようにしなければならない、ね。奴隷であった人が6年目になっても、ね、主人が気に入ってもう本当にこの主人のもとにいたいということであるならば、このようにしてですね、いつまでもその家にで仕えることができるようになる、そのような方法もあります。今の皆さんは、ね、自由の身分で ありながら、社会的には、ね、奴隷という制度は日本にはないんですが、しかし皆さんは奴隷なんですね。実を言うと誰の奴隷でしょうか。キリストの奴隷ですね。皆さんはキリストという不主人にいつまでも仕えたいでしょうか。
ア
ーメン。であるからにはまず耳を差し通さなくてはならないんですよ、ね、奴隷としていつまでも使えるのであれば、ね、その家の戸に耳を差し通しなさいと17節に書いてあるんですが、皆さんは神の家、キリストの家の柱に耳をですね差し通さなくてはならないんです。耳を開くこと、皆さんはキリストの奴隷であるからにはキリストに対して耳を開かなくてはならないんです。最初に、ね、黙祷の時にお読みしましたのは詩篇40編でしたけれども、ここでもですね耳が出てきました。詩篇の40編の、6節です。詩篇の40の6節から8節までお読みします。あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。あなたは全焼の生贄も罪のための生贄も表面にはなりませんでした。その時私は申しました。今私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。アメン。これはダビデが読んだんですけども、ダビデはですね主の奴隷としてのその地位をはっきりと認知しておりました。そしてダビデはあなたは私の耳を開いてくださいましたと、ね、ここに私は来ております。この巻物の書、すなわち聖書には私のことが書いてあります。我が神よ、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教え、ね、主の御教えは私の心の内にありますと。ですから私たちは耳をですね開いて主の御教えに耳を傾けて、そしてこの耳をですね主の家の柱にしっかりと打ちつけて、そして神の家において耳を開いた状態でとどまり続けるべきです。皆さんキリストの奴隷であるからにはそうあるべきです。皆さんはねキリストという主人のもとでいつまでも、ね、使いたいのであれば、ですから皆さんの耳をしっかりと開いている状態が必要なわけです。皆さんの耳をですね神の家の柱に差し通して穴を開いて、神の家において耳をしっかりと澄まして耳をくっつけているべきなんですね。そうするならば皆さんいつまでも主イエス様に仕え続けることができます。どうか皆さんはキリストにあっては奴隷であり、そして世に対しては自由人として振る舞い、いつまでも神の家にとどまり続け、神の家に結ばれて耳を開いた状態で神の家においておける御言葉に耳を傾けて、そしていつまでも使える皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、私たちの耳を開いてくださったことを感謝します。あなたの家にしよう、私たちは耳を打ちつけます。いつまでもあなたに使い続けることができますように。私たちはイエス様、もはや世の奴隷ではなくイエス様の奴隷としていつまでもとどまり続けることができますように。そして世から利用された場合はしっかりと世からはきっちりと分取ることができますように。神の民が分取られたままでいることは御心ではありません。 未払いの賃金が主に向かって叫び声を上げている状況です。主よ、どうぞあなたがそれを開いて私たちに叱るべき賃金を主を与えて、そして世に対しては逆に私たちの側が支配することができますように、神の家のしもべとして主をいつまでも使え、そして世に対しては自由人とし支配者として主を治めることができますように、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの尊き主、私たちの主人であるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。